稲川議会だより、令和元年8月1日発行、第172号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール、渡瀬です。この号の主な内容は、2ページ、議案審議、農村地域防災減災事業、ため池マップ作成の調査実施、4ページ、委員会の活動報告、プレミアム付き商品券制度実施ほか、6ページ、一般質問、9人が町の考えを問う、11ページ、追跡調査隊オウレンジャーなど順を追ってご紹介します。2ページから3ページ、議案審議、第394回、6月定例会、第394回定例会を6月7日から21日まで15日間開会し、専決処分4件、補正予算1件、条例制定2件、条例改正2件、請負契約4件、動産購入1件を審議。補正予算と条例一件は賛成多数で可決、条例一件は賛成少数で否決、その他の議案はいずれも全会一致で原案の通り同意可決した。一般質問は9人の議員が行った。農村地域防災減災事業ため池マップ作成の調査実施。専決処分。専決処分とは、条例や予算など時間的に議会の開会を待てない緊急の場合に町長が議会に代わって決定すること。専決処分の内容、町税条例等、都市計画税条例、国民健康保険税条例、介護保険条例の一部を改正。補正予算、一般会計補正予算、歳入歳出の総額にそれぞれ1億5160万1000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ103億1160万1000円とする。その主なもの、プレミアム付き商品券事業事務費補助金2,291万4,000円、プレミアム付き商品券事業事業費補助金2,500万円、農村地域防災減災事業補助金368万7,000円、プレミアム付き商品券事業売上金1億円。以上4ページ参照。条例制定2件。1、消費税率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例。消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、関係2条例の整理を行うため、本条例を制定する。4ページ参照。2、道の駅稲川の整備事業に関する住民投票条例。6月7日に住民から提出された道の駅稲川の整備事業に関する住民投票条例の制定請求に基づくもの。4ページ参照。条例改正2件。1、災害潮位金の支給等に関する条例の一部改正。被災者が生活の立て直しに使用する災害援護資金の貸し付けにあたり、被災者に配慮した貸し付け年率や償還方法に変更するため、本条例の一部を改正。4ページ参照。2、火災予防条例の一部改正。住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、 住宅用防災機器等の設置の免除に係る要件を見直すとともに、その他所要の整備を行うため、本条例の一部を改正。動産購入、小型動力ポンプ付き積載車2台を更新。契約金額1575万7200円で購入。議案審議の中で次のような討論がありました。議案第30号一般会計補正予算について、反対、もっと取るべきところから取るべき、ましてプレミアム付き商品券といったごまかしの制度であり反対、賛成、プレミアム付き商品券は本年10月に予定されている消費税率の 10% への引き上げに際し、地域における消費を喚起、下支えすることを目的とするものであり、住民福祉の向上に必要不可欠なので賛成。議案第31号消費税率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、反対、政府が税率を引き上げたら、地方議会では何の意見も言えない自動引き上げ装置であり反対、賛成、今年の秋に予定されている消費税率の見直しに伴う関係条例を整理するためのものであり、不適切な条例制定とは認められないことから賛成。議案第39号道の駅稲川の整備事業に関する住民投票条例の制定について、賛成、現行の案、土地代を含めた額43億300万円と当初の素案と大きな開きがあり、パブリックコメント、住民説明会では反対意見がほとんどだった。住民団体からの請求の用紙には、町財政に重要な影響をもたらす恐れのある道の駅整備計画について、地方自治法に基づき、その計画と事業の是非について、町民の意見を明らかにするため、住民投票条例の制定を求めると述べており、賛成。反対、道の駅稲川機能拡大プロジェクトに関しては、間違った理解や勘違いも多い。本事業を進めることは、人口減少などの将来のリスクに備え、町の活性化に貢献できるものである。よって、本事業反対に起因する、今回提出された条例の制定については反対。賛成、年間予算の 40% 以上を費やす道の駅移転案に対する無計画さや不十分な説明を問うものであり、この住民投票を求める2671人の思いは、我々議員に民主主義とはを問われている。この条例案を否定することは民主主義の根幹を揺るがし、自ら民主主義を否定することであり賛成。反対、全く根拠のない多くの間違った情報が多くのビラによって頒布されている状況の中、単純に丸をつけ条件や意見をかけない住民投票は、理性より感情に左右され、住民が非合理な決定をする恐れがある。また何の法的拘束力もなく、極めて無責任なものとなる。このような住民を惑わすような住民投票では、真の住民参加の政治とはなり得ず、地域内の対立を激化させ、混乱を起こし、しこりが深まり、感情的対立を残すことになることから反対。以上の議案等の審議結果。ただし、全員が賛成の議案は表示していません。なお、日詰克幸議長は採決に加わっていません。議案第30号 令和元年度一般会計補正予算第1号プレミアム商品券についてと、議案第31号消費税率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての2議案に賛成。公明党南初夫、坂本博子、清流会、西谷八郎次、宮東豊和、クリエイティブ稲川、石井陽次、加藤育子、稲川元気、福井住江、岡本信次、稲川住民クラブ、中島孝夫、山田京子、絆ネット稲川、下上道代、丸山淳、会派に属さない議員、久保宗和、反対、日本共産党議員団、下坊達夫、池上哲夫。議案第39号、道の駅稲川の整備事業に関する住民投票条例の制定について。賛成、日本共産党議員団、下坊達夫、池上哲夫。稲川元気、福井住江、岡本信次。稲川住民クラブ、中島孝夫、山田京子。それ以外の議員は反対で、賛成6、反対9でした。1ページから5ページ、委員会の活動報告。総務文教委員会、プレミアム付き商品券制度実施。6月11日委員会を開会し、付託議案を審査。主な質疑は次の通り。令和元年度一般会計補正予算について。質問、プレミアム付き商品券事業の対象者5000人の内訳は。答え、住民税非課税者4500人、3歳未満の子が属する世帯の世帯主500人の合計5000人を想定している。質問、町内のため池は127箇所で全てか。答え、他にも小さなため池や樹液のないため池がある。特に大きなため池はハザードマップを作ることも予定しているが、今後は町内の防災マップと合わせて防災上の啓発として活用する。賛成多数で可決。6月17日委員会を開会し、付託議案を審査。主な質疑は次の通り。道の駅稲川の整備事業に関する住民投票条例の制定について。質問、条例案は技術的に不十分とのことだが、どの部分か。答え、適正な住民投票を執行するにあたり、十分な民意が反映されたかどうかを判断するため、住民投票の成立要件として投票率を何パーセントにするのか明確になっていないところ。質問、住民投票を執行した場合の予算は。答え、単体で住民投票を行う場合は1200万円程度は必要と考えている。質問、住民の意思は反映されていると主張しているが、温浴施設などが追加された現行の計画について十分な説明を行い、住民の意見を把握してきたと言えるのか。答え、広報やホームページなどを通じ広く周知しており、今年に入ってからも地元説明会で協議を重ねるなど十分説明してきたという認識である。賛成少数で否決。生活建設委員会、災害潮位金の支給等に関する条例を一部改正。6月12日委員会を開会し、付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。 消費税率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。質問。消費税に関して今回の法改正によって自動的に引き上げがなされるが、議会としての意見を挟む余地はないのか。答え。消費税法に基づく税率が変われば自動的に変わることになる。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。質問。貸付金利については銀行の金利変動によって規則を随時変えていくのか。答え。保証人がある場合は無利子、保証人がない場合は 1% としている。今後情勢など変わることがあれば規則改正により対応する。質問。保証人の規定についてはどうか。答え。特に規定などはなく、成年後見などがついている人はなれないが、町内外を問わず保証人として設定することは可能。一口目も。成年後見制度とは、認知症や障害などの理由で判断能力が不十分な人の財産管理、契約締結や遺産分割の協議などをしたり、悪徳商法の被害に遭わないように保護し支援する制度。他に1議案も審査。議案第31号、消費税率見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制定は賛成多数で可決。その他2議案については全会一致で可決。稲川創生対策特別委員会。産業拠点地区1棟目の竣工は令和3年夏ごろ。6月4日委員会を開会し、産業拠点地区プロジェクトの現地を視察し進捗状況を確認、また道の駅稲川機能拡大プロジェクトの進捗状況などについて説明を受け質疑を行った。主な内容は次の通り。産業拠点地区プロジェクトについて。質問。造成は令和元年中で、建物は2年から3年という計画で間違いないか。答え。造成は令和元年度中に完了し、1棟目の竣工は令和3年夏頃と聞いている。質問。主要な入り口の信号など交差点改良の見通しは。答え。本年9月から10月頃に改良すると聞いており、信号機については設置する方向で進めていると警察より聞いている。質問。防災広場で消防団の訓練もするということだが、ポンプ走法の訓練も可能か。答え。消防防災広場の利活用は消防本部を中心に調整しており、防火水槽を設け訓練用に使いやすいような配置構造を検討している。道の駅機能拡大プロジェクトについて。質問。子育て支援施設は民間が実施するのか。答え。方向性は検討段階。本議会を録画配信しています。詳細は議会事務局までお問い合わせください。6ページから10ページ。ここが聞きたい一般質問。第394回定例会一般質問。町の考えを問う。質問事項の表を質問順に読みます。1、坂本弘子。防犯防災対策のさらなる充実を。食品ロスの削減への取り組みは。2、岡本信二。成年後見制度について。歩行者道路の移動等の円滑化の促進について。専門医療体制の充実について。3、加藤育子。ゴミの個別収集の考えは。歴史街道の今後。 教師の働き方について。4、池上哲夫、職員の労働条件と会計年度任用制度について。第二庁舎ガラス面の夏場対策について。学校給食の無料化を。5、南初夫、トンネルの通称赤マンプ黒マンプについて。稲川草園の迂回道路について。6、福井住江、刑務所より病院の誘致を。町長室のトイレについて。7、石井洋治、町福祉施策の今後。アウトリーチによる相談支援の強化は。エンパワーメント視点での福祉施策は。8、下坊達夫、安全安心のまちづくりの政策について。福祉政策について。9、久保宗和、町立幼稚園の今後の方向性等について問う。シティプロモーションの取り組み状況について問う。表終わり。続いて質問の詳細です。坂本博子議員より、防犯カメラの維持管理を町が一括してはなど3件あります。質問1、今までに地域で設置された防犯カメラは40基、設置主体が異なりメンテナンスも別々で不具合がないかと懸念する。防犯カメラの維持管理を町が一括して行ってはどうか。答え、地域振興部長。地域のことは地域自らが守るという基本理念のもと、地域団体が防犯活動の一環として運営管理、町での一括管理は考えていない。質問2、警戒レベル運用の周知徹底とマイタイムラインの作成の推進を。答え、企画総務部長。警戒レベルは広報誌でも周知を図る。マイタイムラインの作成は災害リスクを知り、避難するタイミングや避難経路の確認ができる機会と考える。質問、乳児用液体ミルクを災害用の備蓄とする考えは。答え、企画総務部長。コスト面や保存環境などに課題があり、研究検討していく。質問3、食品ロス削減への取り組みとしてフードドライブ事業の推進を。答え、地域振興部長。クリーンセンター夢ホタルでの取り組みを広報で支援。質問、事業者と住民が一体で取り組む3010運動を普及啓発すべきでは。一口メモ、3010運動とは、食べ残しを減らすために宴会開始直後の30分と終了前の10分は自席で料理を食べようという取り組み。答え、地域振興部長。忘年会や新年会の際にホームページや広報誌で発信する。岡本信次議員より、歩道に休憩施設を設置すべきでは。質問、原広根線など住民の憩いの場としてのポケットパークの取り組み状況は。答え、まちづくり部長。原広根線は有効なスペースがなく設置していない。質問、総合計画審議会資料には整備されたと書かれているが、資料の重みをどう考えるか。答え、企画総務部長。関係課と調整の上出している。質問、道路管理者がバリアフリー化を推進するため道路の移動等円滑化整備ガイドラインがあるが参考にしているのか。答え、まちづくり部長。参考に整備している。質問、ガイドラインの中で歩道などには適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとされている。 住民も高齢化し、買い物や診療所通いで歩いて駅まで出るのに、途中で休憩が必要だ。ベンチなどの休憩施設があれば、との声も聞く。ベンチなどの休憩施設を設置すべきと考えるが、町の考えは。答え、まちづくり部長。現時点では歩道での新たなベンチの設置を考えていない。その他の質問。青年貢献制度について。専門医療体制の充実について。加藤育子議員より、ゴミ個別収集の考えはなど2件あります。質問1。ゴミ収集について現状の問題点は。答え、地域振興部長。高齢化に伴ってゴミ出しやゴミ当番が問題になっている。質問。高齢化や経費と利便性を考え、個別収集にシフトしていく考えは。答え、地域振興部長。個別収集ありきではなく、現状のサービス、支援策の充実も含め、総合的に検討したい。質問に、教職員の負担を減らすため、川西市の教職員と連携し、キセラの会議室で研修を行う考えは。答え、教育部長。教職員の負担軽減を図るため、研修の推薦を進めている。今後、川西市教育委員会や他の市長教育委員会の先進事例に学び、校内での OJT を基本として効果的に研修できるよう指導助言する。一口メモ。 OJT とはオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略。実際の職場で実務を通して学ぶ訓練。質問。町内の学校を退職した経験豊富な OB の先生に若い先生を育てることを目的に活躍してもらう考えは。答え、教育部長。従前から OB 教員を指導者として配置しているが、退職校長会の協力を得て、OB 教員のさらなる活用を検討したい。その他の質問。歴史街道の今後。池上哲夫議員より、第二庁舎階段部分の夏場の高温対策は、など2件あります。質問1。第二庁舎階段部分は夏場は高温で温室以上に暑くなっている。外気が30度だと階段部分は何度ぐらいになっているか。温室を冷房で冷やすようなもの。高温による電気代への影響は。垂れ幕を吊るすなど対策は考えられないか。答え、企画総務部長。階段部分は一定時間の滞留は想定していないので、温度計は設置しておらず、データはないが高温になっていることは承知している。新たな空調機器の増設や遮熱フィルムが考えられるが、いずれも高額であり、フィルムは庁舎のデザインにも影響するので、方法・効果について検討したい。質問2。来年度から導入される会計年度任用職員制度で、パートタイム職員にも期末手当が支給できるとされたが、考えは。財源は交付税で保障されるのか。答え、企画総務部長。任用期間が6ヶ月以上で、週 15.5 時間勤務以上の職員を支給対象とする方向で調整し、予算措置を行う。財源確保を地方6団体から国に要望している。木南初夫議員より、赤マンプ黒マンプを名所にしてはなど2件あります。質問1。昭和30年代まであった土地原地域内のレンガ造りのトンネルを赤マンプ、現在も通行可能な陽新小学校上のトンネルを黒マンプと呼んでいた。その黒マンプが日本最古のトンネルと聞く。レンガ造りと手掘りのトンネルを名所にしてはどうか。 答え地域振興部長。明治14年完成した津坂トンネル別称黒マンプは、現在も通行可能な石製トンネルとして日本最古のものと言われ、歴史的価値のある構造物である。なお赤マンプは現在すでに教養廃止されており、その跡地に記念碑が残るのみ。本施設は貴重な観光資源の一つで、積極的な活用に努める。質問に、稲川草園の進入路が一箇所しかなく、事故もたびたび起きている。迂回路が必要と思うが。答え、まちづくり部長。県道野瀬稲川線から町道11号線への進入路は一箇所となっている。草園内には300世帯が居住しており、現状では県道への出入りの際見通しが悪く、拡幅の要望があるが、新たな用地の確保など改良には多くの課題がある。福井住江議員より、町は刑務所の誘致を検討しているのかなど2件あります。質問1、一市三町で病院の建設を提案してきたが、町は刑務所を誘致しようとしているのか。行政としてこれまで本町に刑務所を誘致することについて試算なり課題整理なりしたことがあるのか。答え、企画総務部長。これまで本庁では刑務所を誘致することについて検討をしたことはない。答え、副町長。町長から指示を受けたこともない。担当課に指示したこともない。質問に、平成29年度に行われた町役場本庁舎町長室トイレ設置工事についてだが、町長室のトイレ設置について450万円で新設したことを予算決算委員会でなぜ議会に報告しなかったのか。答え、企画総務部長。予算決算委員会ではすべてを説明できないので、議会のルール通り簡潔明瞭にということで、額の多いもの主な事業から説明した。本庁舎の改修も含めての工事である。入札結果で町役場本庁舎町長室トイレ設置工事と記載し、ホームページや総務課窓口でも閲覧できるよう広く情報を発信した。石井陽次議員より、エンパワーメント視点での福祉施策は、従来の社会福祉援助では利用者の問題性や病理性を取り上げ、それを改善・解消・治療しようとするアプローチが取られてきた。しかし近年はエンパワーメント視点を重視した社会福祉援助が進められ、利用者の力・長所・可能性・資源などに焦点を合わせた方向へとシフトされてきている。これは自治体の福祉施策においても考えなければならない視点である。町の考え方は、一口メモ。エンパワーメントとは、人間が本来持っている内に秘めた力を引き出し発揮できるように支援や援助を行うこと。答え、生活部長。障害があっても地域で暮らし続けることのできる環境づくりに取り組んでいる。二大プロジェクト、プロロジス稲川プロジェクト、道の駅稲川機能拡大プロジェクトは、福祉面から見てもまたとないチャンスである。高齢者や障害のある人の新規の雇用環境の確保や、障害者就労支援施設の人たちの働く場所として、施設の清掃受託や施設で栽培された農産物の商品の販売などについても、今後運営事業者との調整を積極的に進めていきたい。その他の質問。アウトリーチによる相談支援の強化について。一口メモ。アウトリーチとは、引きこもりの人など対象者のいる場所に積極的に出向いて働きかけること。 下坊達夫議員より、雨季の前に県道町道の速攻清掃は、など2件あります。質問1。昨年12月議会で、雨季に大雨、台風の被害を出さないため、速攻清掃の質問をしたが、その後の対策は。答え、まちづくり部長。降雨時の道路側溝などの排水不良が原因で、冠水など道路走行に支障のあるルートは、県の宝塚土木事務所に要請し、安全管理に努めている。町道は直営班によりパトロールを実施し、道路清掃も行い、職員で困難な場合は業者に依頼して対応している。質問。県道町道のセンターラインと両サイドの白線、横断歩道が消えている箇所があるが、適時対応すべきでは。答え、まちづくり部長。中央線のうち、黄色、横断歩道、一旦停止線は公安委員会で、それ以外の白色の中央線や道路側線は道路管理者で維持管理。県宝塚土木事務所に連絡し、適宜引き直しを進めるよう要望している。町道は交通安全対策特別交付金を財源とする施設設備工事を実施している。質問に、中学校卒業までの子ども医療費無料化を高校卒業までに延長はできないか。答え、生活部長。厳しい財政状況でこれ以上の対象拡大は難しいと考えている。宗和議員より、幼稚園教育の今日的意義や役割は何かなど2件あります。質問1。幼稚園教育の意義とは。答え、教育部長。予測困難な未来社会を生き抜くため、異なる価値観を柔軟に受け止め、新しい発想ができるなどの非認知能力を育成することである。質問。今後幼稚園型認定こども園の可能性はあるか。答え、教育部長。新体制の構築には、幼児教育の重要性、保護者ニーズを踏まえた検討を進めるが、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型のいずれも選択肢としての可能性はある。質問。協調性よりも個性を伸ばし、多様性を受け入れる教育が重要では。答え、教育長。違いを存分に発揮し、互いに認め合い、共に成長する育ちと学びを支援していくことが教育の役割であり、その役割を果たしたい。質問2。本庁のシティプロモーションとは何か。答え、企画総務部長。本庁の魅力発信であり、実際の暮らしをイメージしてもらえるよう、地域創生と同様戦略的に取り組んでいる。質問。郡という表記は不要では。答え、企画総務部長。川辺郡稲川町という名称は継続すべきだが、郡をなくす効果が打ち出せるのか整理が必要。検討してこなかったが検討もしたい。11ページ、地方自治功労者の表彰。全国町村議会議長会自治功労者表彰を受賞。西谷八郎寺議員。5月30日に開催された兵庫県町議会議長会第70回定期総会において、平成30年度全国町村議会議長会自治功労者表彰の伝達が行われ、町議会議員15年以上在職功労者として西谷八郎寺議員の長年にわたる地方自治の振興発展に尽くされた功績に対し、自治功労者として表彰されました。 兵庫県功労者表彰及び兵庫県町議会議長会自治功労者表彰を受賞、中島隆夫議員。5月29日に開催された平成31年兵庫県功労者表彰式において、町議会議員15年以上在籍功労者として、また30日に開催された兵庫県町議会議長会第70回定期総会において、町議会議員20年以上在職功労者として、中島隆夫議員の長年にわたる地方自治の振興発展に尽くされた功績に対し、自治功労者として表彰されました。稲川追跡調査隊オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊オウレンジャーが調査した。第33回のミッションは次の質問のその後だ。空き家空き地バンク創設を。平成26年12月議会で空き家データベースの整備と情報提供による空き家空き地バンクの創設が必要だがとの質問があり、有効な手段の一つとして賃貸または売買での活用がスムーズにできる空き家バンクを検討するとの答弁がありました。そして現在、平成27年7月から稲川町空き家バンクを設置し、住宅などの利活用を促進するための取り組みを進めている。また空き家対策を積極的に推進するため、平成30年3月に空き家等対策計画を策定、毎年7月を住宅適正管理月間に位置づけ、セミナーや町広報の特集ページなどで適正管理について積極的に PR を行っている。12ページ連載町の声。楽しい寺小屋を目指して、養親愛好会寺小屋事業会長奥山学。毎週月曜日の放課後に実施している寺小屋では、奥山さんサッカーしようなどと子たちからの呼びかけで始まり、楽しくボランティア活動をしております。30数年の教職経験後もこのような子たちに携わるような活動ができて本当に幸せに思っております。私が教師時代に平成元年から3年間文部省派遣でシンガポール日本人学校での教職経験がありますが、それ以来の貴重な体験をさせていただいております。現在会長という肩書きですが、肩書きばかりで他のボランティアの皆さんたちにいろいろ教えてもらいながら行動しております。私が一番心強く感じていることは、養親 PTA の皆様のご協力です。保護者の皆さんが今何を求めているのかのアドバイスなども適宜お聞きすることができて大変助かっております。これからもいろいろな方々のご協力を得ながら、子たちにとって楽しい寺小屋になることを目指して、他のボランティアの皆さんと一緒に頑張ります。町内のインスタ映え、3枚の写真があります。茜色に染まる環境交流館。夕焼けの色が路面も茜色に染めている写真です。響けブラスの音色、稲川中学校体育大会。ピンクや青色、黄色などの鉢巻きを帽子に巻いた体操服の生徒たちが金管楽器を吹いています。清流稲川土地原付近、澄んだ川の水が石に当たって白い水しぶきを上げています。議会からのお知らせ。皆さんも議会委員会を傍聴しませんか。 町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所・氏名を記入していただくだけで傍聴できます。ただし、議場20人、委員会室10人まで。9月定例会、本会議の日程、第1日、8月27日火曜日、第2日、9月5日木曜日。常任委員会の日程、総務文教常任委員会、8月28日水曜日、生活建設常任委員会、8月29日木曜日。10月臨時会、第1日、10月3日木曜日、第2日、10月4日金曜日。いずれも午前10時から。ただし、議事の都合により変更することがあります。会議録の閲覧。本会議委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日生連絡所、睦瀬総合センターで閲覧できます。また、ホームページにも、本会議、各常任委員会の会議録を掲載しています。議会からのお願い。議会だより取材のため、腕章を着用した議会議員が写真撮影に伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。発行、稲川町議会。編集、議会広報特別委員会。郵便番号 666-0292。 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。 電話 072-766-8710。 ファックス 072-766-8882。 以上で稲川議会だより令和元年8月1日発行第172号を終わります。